マルコの9章です。マルコの9章、午後に9章の全体を見ていきますけれども、今朝は42節から48節に注目します。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることなく、火も消えることがありません。もう私たちが御言葉を、神の言葉、聖書を信じて生きていく生活の中でですね、不快になる話題についても、話題も出てくるわけですね。でまさに今日は、今朝今読んだところはその一つであります。一番大きなものかもしれません。地獄についてです。今日これを真正面から見ていきたいと思うんですね。ゲヘナと書いてありますけれども、これは地獄の一つなんですね。で私たちは地獄についての存在を信じていてもですね、なかなか日常の中で信仰の友の間でさえがですね、語りたくないわけですよね。で地獄がよく、その冷静に考えれば、必要であることは知っています。全ての悪が閉じ込められているところでありますから、サタンが最終的にそこに投げ込まれて、で神が正しく裁いてくださるその場でありますから、必要であることは分かっているんですけども、でも考えたくない、不快であって胸クソが悪くなる内容であります。でそのようにお感じになっていること自体はとても健全です。なぜならばですね、神は愛であられて、その愛をもってこの地獄を見るときに、やはり胸クソが悪くなるんですよ。こういうふうに第一コリントの13章には言ってますね。人がした悪を心に留めず、これ愛についてですよ、不正を喜ばずに真理を喜びます。そのことについて非常に悲しくなる、苦しくなる、そしてもう何とも言えないというのは愛があるからなんですね。で日常生活の中でも非常に不快になってあまり語らない内容であっても、必要であるというものは数多くあります。例えば去年の終わりにオウム真理教の死刑囚がですねに対して死刑が執行されました。で、言葉で言うのはすごく簡単なんですけれども、けれどもそこに立ち入っている看守の人たちのことを考えればですね、トラウマに、PTSD っていうのかな、心的なトラウマにね、ならないかっていうことは本当心配しますよね。けれども、死刑が、あるべきかないべきかという意見をちょっと横にしてですね、この裁かれずにいるということは、日本の社会は当然望まないし、公正な裁判の結果これを執行したんだということも、その意見のちょっと温度差はあることすれみんな同じように思っていたと思うんですよね。でこういうことは非常にたくさんあるわけなんです。例えばペットの殺処分っていうんですかについてはどうでしょうかですね。今 YouTube でも見ることができるようになってしまっている時代です。 で、このペットの場合はペットが何か悪いことをしたからではなくて、むしろ飼っている人とかペットショップとかその制度そのものですよね。で、これについてのこの問題ではあります。他の国では殺処分がほぼゼロっていうところもあるほどですから。で、それがペットがもろに受けているわけですけれども、で、この処理をしなければいけない、あの職員の方、役所の方はいらっしゃるわけなんですね。これも辛いことだと思います。それを見なければいけない。だからといって野ざらしにしていたら、それこそあれですよ、狂犬病のワクチンも受けていないそういう犬が徘徊をしなければいけないようなね、野ざらしにされたらですよ、やはり必要なんですよね。こういうものが世の中にたくさんあります。で、神はご自分の永遠の人類に対するご計画の中で、ご自身も望まれていない、むしろ憎んでいる、そういうことも設けておられるわけなんです。で、それが地獄で、その永遠の苦しみの場所なんですよね。で、これを取り組むのは、とても今言ったように嫌なんですけれども、けれどもこれをまっすぐに見ていくことによって、この私たちの信仰が安定していくと思います。揺るがないものとなっていくと思います。この見なければいけないものをこうちょっと見ていくことによって、このそうですね、神と共に歩む生活の中で、この確かな、この信仰が確かになっていくと思います。で、今イエス様がここでお語りになっている背景を、説明しますとですね、まず弟子たちに対してイエス様がご自分がキリストであることを、ペテロの告白を通してですね、明かされたわけなんです。で、その後に弟子たち3人が連れられて高い山に登り、そしてイエス様のお姿が栄光の輝く姿に変えられました。で、このイエス様は、そのあれですね、ご自身がキリストであることをお認めになられた後でもそうですし、これからもそうなんですけれども、ご自身が、宗教指導者たちに、ユダヤ人に捨てられて、そしてローマによって異邦人によって殺されて、そして3日目によみがえるということをはっきりとお語りになりましたが、弟子たちは全く理解できませんでした。今ね、私たちももろ後知恵ですね、もろ後知恵で今もこうやって何度も歌ってますから、もうこれが中心になってるわけでしょ。けれども初めて弟子たちが聞いた時には、もうこれは受け入れがたいことであり、さっぱりわからないことであって、この聖書には書かれていても、これ午後に詳しく話しますけれども、聖書に書かれていてもですね、それは解き明かされてなかったんですね、これユダヤ教の中において、きちんとその当時ですね。で、わからなかった。それでキリストであるということを、イエス様がメシアであるということを言われたことにおいて、その彼らの理解の中でのメシア、また神の国というものがこう一気に広がっていったんですね。その当時のユダヤ教の人たちが、ユダヤ人の人たちが信じているメシアの世界が広がっていきました。それが、このイエス様がエルサレムに行き、そして、このローマの支配を打ち砕かれてですね、そしてユダヤ人が中心となるこの神の国が、この地上に、打ち立てられる、キリストによる神の国、メシアによる神の国っていうことについては同じなんですけれども、そうではなくて、イエス様はローマの十字架、このローマを倒そうとする者たちが屈服するために作られた十字架につけられるっていうことを聞いたもんだから、もうつまずきだったんですよ。でも、その、イエス様がこの力を持ってローマを打ち砕かれる、そして王座につかれるですね。 で、その時に自分たちはいつも犠牲を払ってついてきたわけですから、このねぎらいがあって、そして報いがあって、そして高い地位、イエス様の右の座、左の座に、つくということ、つまり誰が一番偉いのかっていう話になってたんです。イエス様はそのことを察しておられて、一人の子供を真ん中に連れてきて抱いてね、お語りになったんですね。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですってこう言ったんです。イエス様の道は十字架の道、そしてこのような小さな子供を受け入れるっていうことは私を受け入れるっていうことですから、本当にそういうへりくだった、その仕えていく道なんだということをお語りになって、これこそが偉大なものになる道なんだということをこれからお語りになっていくわけなんです。ところがですね、その直後ですね、ヨハネが本当に わけのわからないことを言ったわけですね。それが、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました、その人が私たちについてこなかったからですと、こう言ったんですね。このイエスの名によって悪霊を追い出していくわけなんですけれども、私たちの仲間ではない、私たちはこのついてって、いわゆる正統派というかついてっている仲間なのに、彼らはそうでないのにやって、でもイエス様がね、やめさせることはできないよって、私の何よって追い出したのだったらば、私のことを悪く言うことはできない、私に敵対しないものは私の味方なのですと言われて、そしてたった一杯の水でもキリストに属するものだということで、水を与えるんだったらば報いに漏れることはないという、かなり広いですね、この寛容な寛大な御国の神様のビジョンを、国のビジョンを見せたわけなんです。で、本当にわずかなそのような信仰であったとしても、その信仰を踏みにじるような、つまずきを与えるようなですね、この仲間ではないと言ってこう閉じたらですね、この与えられている信仰を潰してしまうことになるわけでしょ。で、この潰してしまうこと、本当にイエス様の情熱というのは、99匹を残しても、さっき歌ったように残してもですね、一人でも救われることなんですよ、滅びないっていうことなんですよ。だから、そのわずかな信仰、小さきものっていうのは、実は物理的な子供だけではなくて、信仰的にまだ小さいっていうのかな、この子供っていうかね、そういうこの、をつまずかせるんだったらば、信仰をこう神から離れるような、この信仰を捨てさせるようなね、ことをするのであれば、引き薄をこの加えつけられて、そして、この海の中に投げ込まれる方がマシ、この海っていうのはつまりガリラヤ湖のところですね、これに投げ込まれる方がマシであると、このようにイエス様が言われたわけなんですね。で、このように他者をつまずかせるということがありますけど、実はそれはですね、自分につまずきをもたらしているということにもつながってくるわけです。それで、イエス様が、自分をつまずかせることについて、なんと、手がつまずかせるならば、その手を切り取りなさい。自分の足が自分をつまずかせるならば、足を切り取りなさい。そして、目がつまずきを与えているのであれば、目をえぐり出しなさいと。そのフグの実になったとしても、全身が命を得るということであれば、このゲヘナに投げ込まれるよりは良いのですと、このように言われました。で、ここで中東のね、この特にイスラム圏において事実行われてるんですよね。この何か罪を犯したら、その手が罪を犯していったら、文字通り手を切り取るわけですね。その目には目を、なんだ、歯には歯を、で、そして、そういうことを文字通り行っていますけれども、けれどもイエス様が言われていることはそういうことではなくて、心の中の問題であるということを話しておられるわけなんですね。で、大事なのはここでイエス様がこう極端な表現で話しておられるわけですけど、命に入るっていうことがこれだけ尊い、手足がなくなったとしてもですね、 例えば分かりやすく話したら、例えば交通事故にねあってですね、もう本当に、寝たきりになってしまった人がね、イエス様にを気づいてね、イエス様を信じたとするじゃないですか。この方がはるかにご体満足でいて、もう神様から神様にずっと反抗して死んで、この安泰に、この安泰な姿でね、こう死んでいくよりはるかにいいんだということをね、分かりやすく今のイエス様の言葉をこう今の現代のこの言い方でね直したら、そういうこと、それほど命に入る、永遠の命を持つということが価値があることなんだよということなんです。今のこの怪我の話をまたさせていただきますと、ありますよね、この足が怪我した、また糖尿病になったとかでもいいですけれども、そしたら毒が、ね、体に、他の体の部位に入っていって全身がこの死んでしまうということがあるから、もう外科手術、切除するという手術を犠牲を払うわけなんですね。で、私たちがこの霊的に考えるとね、私たちがイエス様のところに行く時に、何か自分がしたいことがあって、手を使って、足を使って、目を使って何かをしていて、それが邪魔になってですね、イエス様のところに行かないということがあれば、それを全部イエス様のところに置いていく勇気が必要なわけなんです。まあ、この例え、次から話す例えってよく僕話しているので、まあ、聞いたことある方多いと思いますけれども、まあ、ジャングルの生活で、この、まあ、猿を仕留めたいと、食べたいということで、この罠を作るわけですね。で、とっても面白い罠なんです。それがココナッツを、このくり抜いてですね、中に米を入れて、でそこに穴を開けるんですけれども、ちょうどこの猿の手がですね、この、入る、なんとか入るぐらいの穴なんです。ですね。でそこで入れて、この食べようとして、食べようとしてこの米粒を取るとですね、げんこつになるじゃないですか。そうするともう取れないんですよ。どっちかのせい、どっちかなんですよね。諦めるか、自分を救うために。で、愚かにも猿は、この米を、粒を、のために、全身が食われるわけですよ。目の前に近づいて、うわーってもがいてるんだけど、愚かだよね。でもこれなんだよ、今ここで言ってるのは。で、事実、聖書の中に似たような人が出てくるんですよね。誰ですか？エサウです。エサウは一杯のスープと引き換えに長子の権利をないがしろにしたわけです。で、長子の権利っていうのは、この神の国の中でそれを相続する権利ですよ。私たちが言ったら神の子供となって、その神の国を相続するという権利ですよ。これを一杯の、その時腹減ってるから。あとは金持ちもそうですね。イエス様がこの貧しい人にね、全てを施して私についてきなさいと、イエス様を信じていくということで、彼はお金に頼っていた。お金がアイデンティティになっていた。この豊かな生活がアイデンティティになっていた。これをイエス様がね、やはり極端な形でお語りになったわけですよ。やめなさいと。これを捨てることによって、この私についていくことはできるよって言ったら、捨てることはできなかったんです。このようにして、何か、このそれを捨てること自体が目的ではなくて、イエス様に従って永遠の命を、だ信じて永遠の命を得るっていう、すごい単純なんです。福音は変わってないんですよ。行いによるのではないんです。信じて恵みによって救われるんです。ところが、信じて恵みによって救われるっていう、この本当に子供でも信じることができる時に、いやいやいや、このことをやっていたいから、続けていたいから、いけませんって言って、イエス様のところに来ることはできないという問題の時には、この荒治療ですね、外科手術が必要なんだよということなんですね。で、これほどまでにイエス様は罪の問題を深刻に捉えておられます。なぜかって言ったら、罪が神と私たちとの仕切りとなります。仕切り、分かりますよね。今この仕切ってますよね。ここ これは外すことができますけれども、イザヤの59章の1節2節を読みますね。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなたの咎があなた方とあなた方の神の仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。神は聖なる方であり正しい方ですから、こう罪があればそれは受け入れることはできないわけなんです。それを是認することはできないんです。混じり合うことは一切ないんですね。で、人間がもう大いなる誤解をしているものがあって、それが、神は私を嫌って私を見捨てている、今ちょっと間違ったことをしたから神はそれに対して重箱の隅をつつくかのようにそれを見て、そして私をつまみ上げて地獄へと送るとですね。だから自分は神を求めているのに、なんか神様の方からダメーって言って、あっかんべーって感じでダメーって言って、それでもう締め出すと、神が拒否してるんだっていうふうになるんです。これね、逆なの。私たちの罪がそれを自分のことを騙してるんですよ。逆なんです。自分が神様からそっぽ向いてるんですよ。逆なんです。罪が仕切りとなってるんです。そして神は助けようと手を伸ばしているんですけれども、それを振り払っている、それを原因を作っているのは自分自身の方で、それなんですね。で、これがよくわかる例えが、放蕩息子もそうですし、出てったのは放蕩息子の方ですよね。あと旧約聖書ではね、ホセア書っていうのがあります。旧約聖書の学び通読した人はですね、わかるかと思いますけれども、預言者の中でなんと、この遊女と、婚姻しなさいと、結婚しなさいと言われたのは、彼ぐらいだと思いますね。そして結婚した時に、一人目は自分との間で生まれた子供が出てきたんですけど、もう一人はね、この自分との間って、ホセアとの間って書いてないんですよ。つまりもう姦淫してるんだよ、他の男が。ねえ、でずっと読み進めると何かっていうと、もうこの奴隷として売られている彼女がいるわけです。もう金がなくなって、で奴隷として売られて、そしてまた買い取って彼女を自分の妻としていくというですね、どっちが離れてるか、それは女の方でしょう。でこれが北イスラエルとこの神との関係をこの体現するために、このはっきり分かるようにするために、預言者って本当に辛い立場ですね、職業ですね。もうなんかイザヤは裸になって、なんか 2,3 年、多分すっぽんぽんじゃなくて、なんていうのかな、なんか来てたと思うんだけど、でもそれでも裸だよね、裸同然っていうか、当時にとってはね。でそういう感じでこの動かなきゃいけなかったし、もう本当大変だったと思うけども、ホセアはそういうで分かりやすいでしょ。どっちが逃げてるんだって、どっちが離れて、どっちが拒否してるんだって、それは自分の罪が神との仕切りとなって、そして神が手を伸ばしているけれども祈りを聞くことができないようになってしまっているという状況があるわけなんです。神はいつでも救いの手を伸べておられます、伸ばしておられます。で立ち返れば、今までの罪は一切数えられない方なんです。本当に愛しておられいる親ですね。そして、この愛している夫妻だとしたら、戻ってくるということが本当に嬉しくて、一切今までやったことについての罪を問わないわけですね。憐れみ深い、慈しみ深い、慈悲深い父です。で全てを許されます。これはでもへりくだること、法と息子と同じですね。この我に返って、そして私はしもべとしてください、悔い改めること、その神の方に戻る、立ち返るということが必要なんですけど、それをしなかったらどうなるか、そのまま離れてるわけです。でその離れて行き先が地獄なわけです。ローマの2章の4節5節を読みします。 それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは堅くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。わかりましたね。もう先ほどから説明していますけれども、何かちょっと悪いことして、え、ダメだって言って、なんかもう全部帳消しとかね、あのなんか学校 の、 あの厳しい親とかさ、あの学校の先生でもね、例えば100点取らなかったら、はい0点と同じとかねもう完璧主義に見えるかもしれないけど、そういうふうに書いてないですよね。逆だったでしょ。慈しみ深い神は忍耐しておられる。で、でも悔い改める心がないんですよ。自分は正しいと思ってるんです。で、それで神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えているんだと。で、ここ48節を見てください。本文に戻りまして、ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありませんと。興味深いことに、ここですね、この、42節から48節の箇所で抜けている説があるんですよ。見てください。43節の次、44節ありますか？ないでしょ。で、次に、45節と47節、この46節ありますか？ないですね。で、この下の部分を見ると、これが実はこの48節が繰り返して、44節も48節と同じ言い回しがあって、46節のところに48節と同じ言い回しがあるんです。で、これ3回繰り返している写本があるんですね。写本がだけど、この新改訳の写本と、その当時この何ですか、説を食っていた人が使っていた写本で、今あの英語で言うのキング・ジェームズですね、の時の写本ですね、これが違うので、こう抜けているんですけれども、まあ、このあるのもあるんですよ。イエス様がもしこれあったとすれば、ね、まあ、どっちが正しいかというのは今ちょっと僕ノーコメにしますけれども、わからないし僕あったとすればね、繰り返してこのえぐい話をイエス様が言ってるんです。ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがないと。この表現は実はイザヤ書の最後から2番目の節に書いてあるんです。私に背いた者の屍を見るって、これ正しいものがですね、そのウジ虫は死なず、その火も消えず、それは全ての肉なる者の剣をの的となると。ここも神様が憐れみを尽くして尽くした、その後でも悔い改めない背いている者たちがいて、その者たちはこのウジ虫とこの火ですね、この中にいると。神の国の中においてもそういう世界が、その場所があるというのが書いてあるんですね。ゲーナと書いてます。ゲーナは、ギリシャ語の、ギリシャ語なんですけど、これがヒノムの谷という意味があるんです。この聖書地図ですね、いつも見てくださいってお願いしてます。で、鍵になるのは、このガリラヤ湖の周りと、まあ、これ午後の礼拝ではね、ガリラヤ湖の周り、あとはエルサレムの町なんですよ。で、エルサレムの町ってどうなってるかって言ったら、これよくですね、このヘブル語のアルファベットでこのこういう形のがあるんですけど、こうなってるんですけど、山がこう2つあるんですよ。で、谷があって、チオペロンの谷っていうのがあって、そして、皆さんから見たらどっちかな、こっちが東でしょ、こっちにケデロの谷があるんですよ。ギョーンとこう南北、北から南にボーンと。で、今度は西の方からこう南ですね、こうなってる谷があるんです。こういうふうに分かる、でもぶつかるんですよ、ここでケデロの谷と、これがヒノムの谷なんです。これが南が、そのヒノムの谷の、このケデロの谷の近いところでアルケダマっていうのがあって、あのイスカリオテのユダが自殺をして腹綿が飛び散ったって書いてあるじゃないですか。マタイによる福音書のところで私がお話ししましたけれども、それが、この そこから捨てられてね、この死体が捨てられて、そこの谷に落ちたんじゃないかっていうふうに説明したと思うんですね。で、ここはですね、ヒノムの谷というのは、当時っていうのはね、エレミアの時代です。まだバビロンによって包囲される直前の話です。当時、マナセの時のことを思い出してください。マナセがケモシという神、これアンモン人の神ですね、に対して男の子女の子を火に通したと。これが遺跡で見つかっておりまして、こういう形をしてるんです。こう座って、わかりますか。でここに何乗っけるって、赤ちゃんの、生まれてきたばっかりの赤ちゃんを乗っけるんです。そして、これは鉄っていうか、そのそういうので、なんか聖堂か分かんないけど作られてるから、火で焚くと真っ赤なんだよね。そう、太鼓を叩いて、その上に赤ちゃん乗っけるわけだ。でこういう忌まわしいことのゆえに、カナン人とかね、この私は裁くと、エモリ人とかの裁くって言って、ヨシュアたちを通して聖絶しなさいということ。ところがユダヤ人たちが、イスラエルの人たち自身が、この周りの人たちの忌まわしい習わしをその採用して、で彼らがやっている以上にドツボにはまっていったという、こういうことなんですね。だから今のクリスチャンの言葉で言ったら、クリスチャンが他の一般のクリスチャンではない人たち、一般の人たちよりもこうちょっとやばい世界の中にドツボにはまっていくみたいなもんですよ。でこれをやっていたので、神様は裁くと、バビロンによって、裁いて、その火の海の谷にはあなた方の死体が転がって、この猛禽類がですね、ついばむようになるというこの裁きが書かれているんですね。でその前にですね、直前にヨシアが出てきた。これは良い王様だったんです。ヨシアは宗教改革を行ったんですけど、どうやってそういう忌まわしい祭壇を、この使えないようにしていったのか。潰してもですね、また立て直せばいいんですね。けれども、この、彼らも異教の中でね、死体というのは汚れているっていうのがあるんですよ。そういう、こう概念があるんですよね。だからそこに、墓からですね、死体を掘り起こしてですね、とか、この骨とかをそこにばらまくんですよ。そしたらもう二度とそこで使えないようになるわけ。それをヨシアが行って断行したわけでね。でそしてそこが、このいわゆる死体とかを置いて燃やすところとか、老廃物ですね、そういうところを処理するゴミ処理場、焼却場っぽくなってったんですよ。で今はとっても綺麗にします。今ユダヤ人の人、とっても綺麗な人たちなので、そこは綺麗な公園になっちゃってるからわからないし、今の時代日本人もね、ほんと綺麗ですよ、ね、もう江戸時代なんて小枝目もちゃんと作ってね。でも当時のローマ社会は違う。昔フランスもそうだってね、ハイヒールが作られたのはさ、そこらにうんちが流れてるからとかさ、だからよく言われます。外からね、窓から捨ててたでしょ、ごめんなさいね今日ね。だから不快だって言ったのはその理由なんですよ。でそうやっていろんなものを捨てて、で一番大きいのは生贄の老廃物です。生贄、神殿で生贄があるでしょ。そして血が出てきたり脂肪があったりとか、いろんなの、それがこのちゃんとね、彼らもこの、その下水溝を作ってですね、この流れていくようにしてて、そこで火がいつまでも出てって焼却してるから。あとウジ虫なんだよ。ウジ虫、死体があるところには当然ウジ虫があるでしょ。食べたいからね、ウジ。そのでそれでこのえぐい話はもうみんな知ってるんだよ。ユダヤ人ってあそこでやってるっていうのは知ってるから、それが説明したのがゲヘナということなんです。聖書にはもう一つですね、ハデスと呼ばれる 地獄の場所があるわけで、これ新海訳とてもいいですね。このそのままハデスっていう言葉を使ってゲヘナっていう言葉を使ってますけれども、あの英語だとヘルだから地獄としか書いてませんが、このどっちもね分けて書いてくれる。でこれ実は違うんですね、ハデスというのは死者が終末の裁きを待つ間の中間状態で置かれるところであります。黙示録の20章で最後の審判があるときに、ここにこの最後の審判を受けるときにですね、死も海が死とハデスを出したって書いてある。不思議なね表現があるんですよ。ハデスを出して、そして復活して、そして行いに応じて裁かれて、そして死とハデス、これ全部投げ込まれたと。彼らはねハデスと共にゲヘナに投げ込まれたわけ、火と硫黄に。違うものだというのははっきり分かります。でこの中間状態なんですよ。ハデスというのは死んだ後で、ゲヘナというのはこの神の究極の裁きにより罪人が入れられる苦しみの場所ということで、だから簡単に言うとハデスが拘置所であるならば、ゲヘナは刑務所のようなものなんです。なので生きて今ここで生きている人たちに、現代でね分かりやすく話すと、よく伝道するときに私話しますけれども、生きている間に裁判所に行かなかったとしても、出頭というのは、あるいは刑務所か警察署か、裁判所なんだっけ、出廷しなかったとしても、必ず死んだ後にはみんな行くんだよっていう話をしますね。でここで知らなければいけないのは、神は望んでおられないということです。人がそのように滅ぶことを望んでおられないということです。ヨハネの3章の16節、言える人は言ってみてください。もう有名ですから、暗記している人は暗記してます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることなくと、神は滅びることを望んでおられないわけです。だから御子を使わされたんです。ご自分の一人子を死に渡されるほどに望んでおられないんです。マタイの25章の41節に、地獄が作られたのは悪魔とその手下のために作られたと書いてあります。人が行くようなところでなかったんです。でもなんで行ってしまうかというと、悪魔の惑わしについていくからなんです。でその前に、なんでその悪魔の惑わしと欺きについていくかというと、第二テサロニケの2章に10節にこう書いてあります。で彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからですと書いてあります、ね、つまり自分自身が神の真理を、救いについての真理を拒んで、意図的に拒んで、そして受け入れなかったからなんだということなんです。ここがものすごい大事な点で、もしですね、神を拒んでる人が天国に行くとしたら、無理やりいいよ行ってって言っても、彼らの方が拒むでしょう。天国ほど神を拒む者にとって苦しいところはないです。イエス様と神と子羊が王座についているっていうふうに黙示録に書いてありまして、この天国を知りたかったら、また新天新地にある新しいエルサレムを知りたかったら読めばいいんですよ。簡単ですね。そこで何が行われてますか？基本礼拝です。神に仕えることです。 素晴らしいですよ、輝いてますよ。でも太陽の輝きではなくて、何ですか、神と子羊の栄光の輝きによってそこは輝いてるんです。もはや死もないって素晴らしいですね。このあるけれども、それはイエス・キリストが命であられて、神とイエス・キリストが命であられて、この方を礼拝しているからこそ、そういう悲しみがない、この慰めの世界があるわけなんですね。だから、その恩恵は欲しいけれども、神は欲しくないっていう人にとっては、居心地が良くないんですよ。そこにある水はとっても美味しくても、その水を出してくれる人を嫌いだったら自分から離れていくよね。例えばこう 水筒水だーとかつって、もうこの蛇口嫌い、この蛇口嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌いとかして飲めないよ、いつまでもね。すごい矛盾したことやってるわけですよ。自己矛盾ですね。でも苦痛でしょうがないです。で、死んだ後で気づきますね。他の箇所で暗闇の中で歯ぎしりすると書いてあります。歯ぎしりするっていうのは、なんでふざけるなっていう、こういう歯ぎしりです。悔い改めてないんですよ。で、なんで地獄で悔い改めてないってことが分かるかというと、地獄ではないんですが、でも地上に神の怒りが下っている大患難の時に、黙示録を読むと、どこ一つとして悔い改めなかったっていうことは書いてあっても、悔い改めたというのは一つも書いてないんです。むしろ神を冒涜したとか書いてあるんです。苦しみのあまり舌を噛んで、そして神を冒涜した。これが愛を持って神の真理を、自分を救う真理を受け入れてない姿であって、この神のこの真理を受け入れてない人は、苦しみを受けたからといって悔い改めるわけじゃないんですよ。むしろ罵って、拒んで、後悔はしてる、いや後悔もしてないかもしれない。で、神様は無理やり連れてくることはできないんです。それ拒んでる人に対して無理やり連れてこれない。だからそういう拒む人たちのための場所を作んなきゃいけなくて、サタンの惑わしについてってますから、それが地獄なわけなんです。実はですね、地獄というのはもう味わってるっていうのがイエス様が言われていることなんです。ヨハネの3章先ほど読んだ16節の直後にですね、こう書いてます。イエス様が言われたわけなんですが、3章の16節の直後、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。で、これもさっきからずっと説明してます。このちょっと何か間違ったとしたら、お前ダメなんだっつって、裁くためじゃないよと、救うためなんだよと。で、次は大事です。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は、次見てください、すでに裁かれている。神の独り子の名を信じなかったからである。裁かれてるんだって言うんです。で、その裁きとは具体的にね、その裁かれてるって言ってどういう中身か、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来ると、このように言っています。悪を愛し光の方に来ないということによって、その暗闇を 前もって味わっているというか味わってるんです。で、神を信じる者は栄光の一部を御霊によって味わって、天国の先取りっていうか頭金というか、その一部をね少し味わって先取りしていると同じように、私たちは今でも苦しみは、この世にあって苦しみありますけれども、けれども本当に霊的な祝福が分かるわけでしょ。と同じようにですね、イエス様を拒んでいるその世界というのは地獄のちょっと一部を味わっているようなものなんですよ。神によって裁かれている状況。だから地獄っていうと、なんかこうやって今まで幸せだったのに急にバーンとかいられて不幸せになるっていうような、まあ、ある意味そういうのもあるかもしれないけども、それ以上にもう連続している部分があるんですよね。だからよくね、ひどい、キリスト教はひどい、地獄に送って信じない人、もうこんな排他的なとかって言ってるけども、いやちょっと待ってよって神の愛知ってますかって、いや知らない、どんなに愛されてるか知ってますか、知らない、もうそれ自体がもう裁きです、地獄ですよって、ある意味で地獄なんですよっていうことなんですね。でこれが永遠に続くっていうんです。いやなんかもう抹消した方がいいんじゃないですかって思うじゃないですか。けれども神は人の形、神ご自分の形に人を作られたんです。ご自分の形に人を作られて、その自分が拒んでるっていうことがあったとしても、これをなくすることはできないんですね。だから地獄というのはしばしば間違えられますが、死刑というよりも無期懲役みたいなもんです。無期懲役の方がまだいいよね。そうでしょ、なんかよく議論になってんじゃん、今死刑存続派とそうじゃないとかつって、無期懲役の人たちのあれは尊厳が最後まで守られる、それと同じです。だから永遠にも同じで、だから永遠にそこにいるということになるわけなんです。とても、言いづらいっていうか話だったんですけども、はっきりと分かったんじゃないでしょうか。イエス様が警告をされている内容というのを避けるのではなくて、むしろ直視して、ゆえにあのイエス様の言葉ですね、よう愛されたと、御子をお与えになるほどよく愛されて、御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を与えるんだ。でこの言葉を携えて、そして自分自身がつまずきになるものを避けて、そして他の人たちにイエス様を伝えていけたらなと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの警告を感謝いたします。このようにして確実に地獄があるということを、この見ることができましてありがとうございます。そして私たちはこれを本当に不快に思いますけれども、しかしなければいけないものであることも分かりました。主よ、あなたがどうぞ、本当に願っておられるように、人を救ってくださいますように、そして私たちがつまずきになるものを前に置くことがないように、どうぞ私たちが、いつもイエス様の心と一つになっていますようにお願いします。そして私の教会を通してあなたの御心を行ってください。人を救ってくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ご一緒に。